まちづくりちょびっと寿司室。Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をお話ししております。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲストでございます。本日はお二方。まずお一人目は、淡辻頼康さん。難しい字です。お坊さんみたいな淡辻淳京さん読みそうですが、淡辻さんでございます。淡辻さんよろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。そして、お二方目、我らが町線京都市景観まちづくりセンターよりまちづくりコーディネーターの高木義恵さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい。それでは本日の番組タイトルでございますが、西陣マルシェってご存知ですか。西陣マルシェってご存知ですかと題してお送りいたします。さあ、ゲストの紹介を簡単にさせていただきますが、高木さん、
はい、
淡辻頼康さんどんな方ですか。短く述べよう。
はい、淡辻さんはタイトルにもお話があった西陣マルシェでお店を出されていて、でマルシェの運営にもご尽力されている方でして、うん、でマルシェの時はサンドイッチだとか、いつも私食べさせてもらっているのはサンドイッチなんですけどもを作ってられます方です。
はい、はい、下の記憶ありがとう。それでは淡辻さん、はい、高木さんってどんな人ですか。
このマルシェの会のですね、はい、運営の会議などにもいろいろいつも出席をくださるんですけれども、会としてはいろんな年齢層の方がいろんな意見を、自分なりの意見を皆さんすごくたくさん述べます。で最後にですね、そういったみんなの意見を聞かれた上で一番最後に、一言こういうことですねとかいうみんなの意見をこう聞いた上で取りまとめることがすごく上手な、方かなというふうな印象を持っております。
ありがとうございます。さすがまちづくりコーディネートそれでは、本題に入ってまいりますが、今日のタイトルは西陣マルシェってご存知ですかというタイトルですが、ここにいただいた一枚のフライヤーといいますかチラシがあります。西陣の朝市って書いて西陣マルシェって言いませんか。
はい、
お二方にどちらでも結構です。ざっと西陣の朝市に西陣マルシェってどんなんですか、リスナーの皆さんに説明していただけませんでしょうか。
ちょっと私から、
はいはい、
とですね、西陣マルシェは西陣町おこしの会という、
はい、
地域の支援組織が主催している朝市なんですけれども、
はい、
もともと西陣エリアでも学区ごとの町づくりがずっと行われてきておりまして、
はい、
この町おこしの会で参加しているのが聖一学区、西陣学区、桃園学区、聚楽学区の4学区になるんですけれども、
はい、
こちらもまあそれぞれ活動していたんですけれども、ここの4つの学区は西陣中央小学校区という新しいコミュニティのでつながっている学区でして、で、まあ今後せっかくそういう4つの学区が集まっているので知恵を合わせて、まあ、さらにこういろんな取り組みを課題解決していけないかというところで今年の2月に会が立ち上がっているんです。
はい、
で会で会の中で、まあ、課題というのは まあ、景観に関する課題であったり小学校の跡地、あと経済的なこといろいろ あるんですけれども、うん、まずは地域の人たちがこう集まれる場所でこう情報発信とかしていけるような場所として、西陣の、朝市西陣マルシェというものをやっていこうというところで4月から開催し始められております。
はい、4月の西陣マルシェ西陣の朝市の様子をちょっと伝えていただけますか。出品されたとかお店とかって いろんなものが出てたんですか。
はい、ちょうど4月の折はですね、はい、桜の満開の時期に桜の木の下で開催することができました。当日は少し肌寒い日でしたけれども、はい、初回の、マルシェに関しましてすごくたくさんの方が来ていただきまして、で出品内容も、まず第1回目ですので、この4学区の方が中心となって、まず自分たちでできるところから始めようということで、各学区の方がそれぞれ、尽力いただきまして、サンドイッチであるとか、おぜんざいであるとかいろんな方のそのご協力の上で、持ち寄りました。でもちろん昔の、西陣の、跡地でですね、お野菜を売ってらっしゃるところもありましたので、はい、京都の新鮮な野菜を、その場で売るとかいうこともありましたし、また少しちょっと離れましたけれども、遠くオバマの方からも、お魚とかお米とかも、来たりとかですね、はい、そういうことも含めながら、西陣のこの地域の中で、非常にこう特徴のある品物を持ち寄って、出していこうという試みになりました。
はい、はい、このチラシを読ませていただきますと、オバマ直送海産物と米粉協力、オバマ市農林水産課、はい、京都の朝どれ新鮮野菜、はい、飼料も違う安心安全の美味しい豚肉京都ポーク、はい、コーヒー&サンドイッチみたらし団子、個人の出店も多数あります、西陣の産品もいろいろって書いてあります。場所のことを説明するの忘れてましたけど、この6月の9日の土曜日に行われた分は、西陣児童公園、
はい、場所はですね、もう西陣児童公園というふうにもう全部決めております。もともと西陣小学校の西側にある公園でして、西陣小学校とはまた敷地が違うんですけども、はい、大宮通りと上田通りのちょうど角っこにある公園で、はい、まあ、先ほども言いましたように4月にはすごくたくさん桜の花が咲く、立派な公園です。
結構広い公園ですよね。
はい、そこの、昔ちっちゃなプールがありましたが、そこのプールもなくなって、広い公園にすごく生まれ変わったところで、はい、そこの、まあ、最初 その大きなイベントとして地域の方に、まあ、協力をいただいてその場所を使わせていただいて、皆さんがよって、このマルシェをやっていたということで、まあ、マルシェですので、まあ、昔ながらの その位置っていうふうなことを考えてますので、はい、大体、まあ、できるだけ毎月、まあ、まだまだこれから毎月は無理なんですけども、大体決まった日に決まった場所でここに行けば楽しいことが何かありそうというふうに、まあ、地域の方に動いていただける、そういった催しに、まあ、育っていければよいかなというふうに考えております。
はい、今まで4月と6月と、はい、そして今度は9月の8日の第3回が土曜日、
はい、そうです、はい、
大体午前の9時から午後の1時までというので予定されています。結構この写真を見せていただきますと多くの人が集まれたようですね。
そうですね、まあ、地域の方中心にご案内はしてるんですけれども、それ以外にも多くの取材でですね、はい、たくさんこう発表していただけましたりしておりますので、地域以外の方も非常にたくさんの方がお見えになってくださっております。すごくありがたいと思ってます。
はい、この西陣、もう一回繰り返しになるかもしれませんけども、西陣の朝市西陣マルシェを、はい、やろうぜという一等最初の立ち上がりの声を出さはった人たちっていうのはどういう人たちだったのか教えていただけますでしょうか。
それは各学の、自治連合会住民福祉協議会で、ずっとこう取り組みされていた会長さんをはじめそういう主要なメンバーの方が集まって声を上げられていますね。
先ほど少し教えていただいたんですけれども、この四学聖一西陣東園聚楽、四学がその西陣中央小学校に新しく統合されて一つのコミュニティとなる、でそれぞれの学区はそれぞれの問題を抱えてらした。だけどその一朝一夕に例えば堀川商店街を抱える聚楽ですか、聚楽学区、これをどうするかっていうのは一つすごく大きい問題ですよね。それと先ほど教えていただいた今出川大宮界隈が以前千両ヶ辻と呼ばれていたよと、そのにぎわいを取り戻したいねっていうのもすごいでっかいテーマですよねと。他に、旧西陣小学校の跡地をどうしたらいいの、これ上京区役所の建て替えてる間の仮の事務所のようなものを校庭に建てられてるんですか今。
そうですね、
これ今後の使い方なんかも地域の人と話し合って決めていかなきゃ。で他にもう一つ、今コメントできなかったのはどこでしたっけ。
聖
一ですか。聖一の抱える問題って聖一方式っていうマンションと地元の連合なんかを頑張ってられる連携プレーを頑張ろうとしてられる学校でしたですね。それぞれが問題を抱えてられる、でも一挙に解決に向かうまでにもなんか人の輪と言いますか人が集まる場みたいなものを立ち上げたいんだっておっしゃったんですって。
そういやそういうものをやっていく、手始めとして、
はい、四学区がサグ組んで何かしようやと。
そうですね、
うん、
で人が集まってこう交流するような、地域の方が幅広い年齢層の方住んでられますので、
はい、
どの年齢層の方も来やすいようなもの、
はい、
っていうと、昔も京都のいろんなこう辻辻に位置が建てたっていう歴史もありますし、はい、そういう位置を復活させてみるのはどうかっていう、
それが今度は第3回目を目指してられる。
はい、
非常に地道ですね。面白いですね。でさてもう一回ゲストの阿波辻さんのご紹介ですけども、阿波辻さんは、西陣町おこしの会、
はい、
この西陣マルシェの活動の母体になっている地域の方が集まってられる会の事務局もお務めになっています、
はい、
で、ご自身は、グラフィックデザイナーといいますか、そういう事務所スタジオを、
はいはい、
ここは元西岸寺通りの大宮東いるでお開きになってますが、その2階がデザイン事務所で1階がカフェ、
はい、
ダルプーという、
そうです、はい、
開いてられる、
はい、
で結構こうその西陣町おこしの会の事務局といいますか、その場が面白いことになっていると先ほど教えていただきましたが、そこのダルプあるいはもっと古いのお名前もあったと聞いておりますけども、そのことについて少しコメントいただけますでしょうか。
はい、もともとこの西陣昔の町屋で暮らしていたんですけれども、
はい、
ちょうど今から40年ほど前にですね、母がその西陣の町屋の表を少し改装しまして喫茶店を始めました。でその時の名前が、西陣に関する名前でモハズっていう名前の喫茶店を始めまして、
モハズってどんな字、
はい、モハズのモは衣装の章ですね、
はい、
は羽の羽、はい、でツは大津の津でモハズっていうんですが、だから古くは万葉集とかに出てくるようなこう古いなんかこう織物のそういった名前でもあるようなことは聞いてます。
なんか知識として教養としては用いませんが、耳に聞くだけでもなんか粋な音ですね。
そうですね、はい、 まあ、そのお店をずっとやっておりまして、はい、まあ、20年近く前に、まあ、一旦こう建て替えて、再開を仕掛けたんですが、もうそのところすぐに母が亡くなりまして、はい、一旦閉めておりました。でちょうど5年ほど前に、まあ、新たにその名前を変えてダルプっていう名前で、再建をしたんですけれども、はい、ところが、そのダルプっていう名前で開けてみますと、まあ、来ていただくお客様っていうのはこの一時の中にある裏通りですので、ほとんどが地元の方ばかり、地元のお年寄りでありますとか、新たにこの地域に住むようになられた若い方であるとか、ほとんどが地元の方ばかり
ということは、はい、地元民地元ピーというか、
そうですね、
その方の新しい地元の方と、はい、古くからのおなじみさんが集う場所になっても
う
たと。
そうなんです。もともと地元の方、もちろんこの辺でもお年寄りがたくさんいらっしゃいますので、はい、ご年配の方が多いですし、で、まあ、古い会社がなくなって新しいマンションができ、でそこに住まわれている新しい、家族の方が、ベビーカーを押して赤ちゃん連れで来られるとかいう、その赤ちゃん連れの方とお年寄りが同じ隣同士の席で、こんな赤ちゃん見るの久しぶりやねっていうふうな話で、まあおばあちゃんになったつもりでその隣の席の赤ちゃんをあやされるとか、そういった思わぬその話がこう広がっていったりとか、そういうことも非常によくあるようになってきました。
いい感じですね。はい、高井さんはダルプあるいは古いおなじみさんからはモハズという昔の名前で呼ばれるこのカフェ行ったことあります？
お店の方にはちょっと行ったことがなくて、
その上の方の、
いや、なのでマルシェの時にこう出張してこられる時のみなんです。
はい、
まだ
今ねお話聞いててね、これすごい、その1階の旧モハズ、今ダルプ、新旧の地元の方が集われるだけじゃなくて、さらにそれが2階のスタジオといいますか事務所の方にまで今増殖してらっしゃる、はい、そうですね、
そうですね、はい、
先ほどの西陣マルシェ、西陣町おこしの会の事務局をやってらして、はい、なんとなくその辺が連動してるように私には聞こえてしまいました。先ほど、地域の方の何か居場所と、ただのカフェじゃなくてコミュニティカフェだったとか、私の言い方で言うと町の縁側と言いますか、地域の方々の大切な居場所というような感じがします。
そうですね、もちろん1階がカフェで、上をそういった広くカフェとしても使っていただけたりとか、いろんなその会合とか、はい、今度ちょっと今時期的にはもう時期お地蔵盆ですから、はい、地蔵盆の打ち合わせにちょっと町内で使いたいとか、はい、ちょっと違う町内の方たちがですね、はい、ちょっとご年配の方同士がちょっとお昼 2,3 時間集まってお話をする機会を作りたいとか、はい、そういういろんな催しのために使っていただいたりとかもしておりますし、はい、その時に、そういった自由な使い方をしていただくのもすごく大事なんですが、はい、そういった方たちに逆に実は今度こんな西陣のマルシェっていうのがあって、はい、こういう催しがありますよ、もしよかったら何かこういう形で行くだけではなくて参加できますよっていうお声掛けをこちらからさせていただくとですね、思わぬ反応が、それやったら私もこんなことができるん違うかなとか、はい、いうことで、ただ単にそのお店をして場所だけご提供するんではなくて、はい、お話を投げかけることで、あ、じゃあ私もじゃあそれだったら少し簡単にでもできそうだからやってみようとか、はい、参加してみようとか、そこですごくその前向きな気持ちになっていただける、はい、そういった取り組みの場としてこう向いていければいいかなというふうに考えております。
はい、リスナーの皆さん、今の話が多分今日の番組の肝でございます。西陣マルシェという西陣の朝市、地域の自治連のあるいは社会福祉協議会の4つの団体の皆様が朝市を企画された、 それを陰で支えるというか事務局をなさっている阿波辻さん、ご自身の事務所とそれからカフェを町に開いていかれることによって、そのいろんな人たちが集えるような空間を提供してられる、その提供されている空間で昔の町会所みたいな出来事が自然と起きている。他の町内からもちょっと貸してんかと、打ち合わせの場所がないからと、そこへ来られた方々に今度また朝市ありますよと、マルシェありますよ、個人でもなんか得意技があったら参加できますよ。
そうなんです、
ね、
あのマルシェっていうとこうブースで出店しないといけない、はい、出店申し込みも大変やって、はい、例えばそのお年寄りのご年配の方にしてみたら、うん、そんなことは私たちがこうできるわけではないっていうふうに思ってらっしゃるんですけれども、はい、そうではなくて、例えばどこどこのおばあさんこんなおいしいものを作らはる、はい、こんなそのお裁縫がすごく上手や、はい、こんな絵を上手に描かる人がやはる、はい、こんな習字が上手なおじいちゃんがやはる、はい、皆さんのすごくその得意な分野のことがいっぱいあると思うんですよ、はい、そういうことをご自身で出展しようと思うとなかなか敷居が高くて難しいんですけども、はい、そういうところを何かしら、あ、こういうことができるんだったら一緒に何かしましょうよ、うちにこう一緒に相談させていただいたら、じゃあ例えばそれが私たちがこう持っていってその一つのブースの中でいろんな方のことを出しするとかいうことをしていければ、あ、じゃあ今度そのためにちょっと頑張って何か裁縫で作ってみようとかいうことで、まあ、ご年配の方もまたこうすごくその前向きなことで、あなたのこう想像のこう意欲に燃えられてですね、手を動かし頭を動かし活動していかれる、すごくそういうきっかけをですね、作っていければいいかというふうに考えてます。で、西陣のそのマルシェっていうのはそういう地域の方がすごくその面白いものを作っていろんなものを作っていく、それがこう自由に出展できる場として今後盛り上がっていければいいなっていうふうに考えているんですが、それがマルシェの会だけではなくて常々こういう場で私たちと一緒に相談していけるっていう場にこの事務局としてなっていければいいかなっていう考えております。
リスナーの皆さん どう思われました今の阿波辻さんのお話。阿波辻さんはその西陣町おこしの会の事務局をお務めになっているだけじゃなくて、まあ、本職はグラフィックデザイナーですが、はい、ひょっとしたらね高木さん、はい、町づくりのファシリテーターといいますか地域コミュニティのファシリテーションをそれと気づかずにやったある人ちゃうんかなと、そんなふうに思いませんか。
そうですね、会の中では、はい、まあ、阿波辻さんをはじめいろいろな方がやっぱり学がよってやっているってこともありまして、誰か一人が中心人物とかそういうことにはならないんですけども、はい、本当にその個性的な皆さんこうそれぞれの立場から地域のことを考えてまとめていこうとされていらっしゃるので、桃園学の中ではやっぱりその阿波辻さんもそうですし、まあ、そのだけではないのでなかなかとは言いにくいですけれども、はい、
ね、地域のこういう町づくりの活動、例えば西陣町おこしの会の中心人物、京都リビング新聞社のホームページなんかでも見せていただきましたけども、例えば吉川さんとか西陣学区の藤林の おじさんとかですね、もう早からね少年歩道やなんや、それから堀川と堀川通りを美しくする会やとか、成立学区では小森さんとか樹楽学区では原田さんとか、ほんまにね地域の名物おじさんといいますか、 おじいさんと言ってもいいのかもしれませんけども、そんな人がいはる中で、阿辻さん言ったら そういう方々ご長老からしたらちょっとまた世代が、
そうです、ね、少し下になります、
ワンジェネレーション、はい、ね、若い方ですよね、はい、やっぱりそういうご長老といいますか今まで積み重ねてこられた方々の次の世代がこうやって中心になって事務局で頭角を現されているというのはやっぱりすごく大事なことで、すごいことやなと思いますね。
で、
ね、はい、でそれと京都市景観まちづくりセンターの高木義恵さんがゲストといいますか来てくださってるんですけども、皆さんにぜひぜひご理解いただきたいのは、 京都市景観まちづくりセンターが注目しているのは、あのハードのまちづくりだけじゃなくて、こういうソフトのコミュニティを、人をつなぐということにいかに着目しているかというようなことに、ぜひリスナーの皆さんにはお気づき願いたいんですね。
そうですね、まあ、こうそういうところにお手伝いをしていければというふうに思っています、
は
い、
だからこそ高木さんみたいなコーディネーターは、その西陣マルシェの打ち合わせの会議にチンとおちんしてはったり
ね、 そうですね、
取りまとめのお手伝いをしたりしてるわけですよね。
そうですね、まあ、本当にマルシェだけではなくて、こう見据えているところが、はい、マルシェは、まあ、第1弾と、
はい、
でやっぱりこの西陣エリアが活性化していくことが大きな目的というところで始められているので、
はい、
そういったことを今後もお手伝いできればなというふうに思っています。
はい、さてそれでは最後の方にちょっと意地悪な質問を、今高木さんは活性化という漢字をお使いになりましたけども、西陣のこの地区が、四学区が活性化するとは、ひらがなで言い換えるとどういうことでしょうか。淡水さん、どう思われますか。
活性化するっていうことはですね、いつも思うんですが、ご年配の方がどれだけ気軽に若い方と自由に話ができて、若い方もご年配の方の意見を自由に取り入れて、そういった年代を超えたつながりをどれだけたくさん太くできるか、それが僕は一番大きな活性化につながっていくんじゃないかなと思います。
見事に活性化という漢字をひらがなに読み解いていただきました。武井さんはどうですか。一緒にまちづくりセンターのコーディネーターとしてこの地域に入っておられて、地域が元気になっていくっていうのは、自分なりにはどういうふうになっていくことだと思ってられますか。
いや、今もう淡辻さんがおっしゃられた話だと思っているので、うん、まあ、うちは別に私たちがそれをなんていうか、それはその支える方の立場でありますので、
うん、
今のお話を聞いて、まあ、そういう、そのためにまた今後もできることを頑張っていきたいなというふうに思っております。
はい、実はまちづくりコーディネーターさんたちは、陰に隠れてこういう地道な活動を、地域の頑張ってるまちづくりおじさんたち団体を本当に下から支えるという役割を日々、務めてられます。高木さんみたいな方がまちづくりセンターには何人ぐらいあったっけ。
そうですね、まちづくりコーディネーターという名目いただいているのは、
うん、
7人ですかね。
7人、はい、7人がそれぞれの地元に入って頑張ってられます。さてそろそろ本当に締めになってしまいました。もう一回最後の告知を短めに高木さんお願いできますか。9月8日の件、
はい、9月8日土曜日午前9時から午後1時に、場所がですね、西陣児童公園、大宮通りと上京区の、角っにある公園で、西陣マルシェを行います。
はい、皆さんぜひぜひお運びください。楽しい集まりになると思います。この番組は心を立てる厚生建設の協力と、京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。淡路さん、高木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様いかがでしたか。またお耳にかかります。ありがとうございました。